ここからは FP 達田のサンサントークをお送りします。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所の提供でお送りします。では今月も FP 達田こと達田浩二さんに来ていただきました。達田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ夏真っ盛りですけれども。
そうですね。
どうですか夏、ちょっと眠れてます？
そうですね、結構寝苦しいですよね。
ですよね。
はい、今日もかなり朝早くに目覚めましたね。
そうですか。夜はきちんと眠れた。
まあそうですね、うん、今日は比較的寝れたかなって感じですけど、うん、まあ、朝は早く目覚めました。
私昨日全然眠れなくて。
あ、なんかそう言ってましたね。
なんですよ、ね、でも本当夏風邪をひきやすい季節ですから、
うん、
油断大敵、
ね、油断大敵ですよね。
達さん、ちなみにこうなんかこう勢力つけたい、もうここはなんか、うん、美味しいもの食べてこう、ね、ガッツ出したいみたいな時に食べるものってありますか？
そうですね、まあそう、美味しいっていうのはカロリーの高いもの。
あ、やっぱりなんか焼肉とか。
うん、行きたくなりますね。
そうですよね。焼肉美味しいですよね。
そうですね。でも最近なかなか食べてないかな。それでも。
そうですか。うん、なんでその脂っこいものがあまり。
いや、そういうわけでもないけど、たまたま縁がないって感じ。
うん、そうですか。ではね、夏の間に美味しい焼肉食べてくださいね。
そうですね、食べたいですね。
はい、はい、というわけで今日のテーマですが、知って備えたいご両親の介護のこと。はい、
そうですね。まあ、今月だとやっぱりあの8月ということで、うん、まあ、お盆とかで帰省される方も多いかなと思うんですよね。
はい、
なのでまあ、そういった時にですね、まあ、ご両親の姿を見てですね、うん、ちょっとなんか心配だなって思うようなこともあるかもしれない、うん、まあ、そういったこともあってですね、まあ、ちょっと今月こういうテーマにしていました。
はい、わかりました。まず改めてですけれども、介護現状ってどうなってるんですか？
はい、まずですね、これ国の方でですね、今介護保険っていうのがありますけれども、はい、でその介護保険で、まあ、要介護あるいは要支援って言葉聞いたことあるかどうかなんですけれども、うんうん、まずその認定を受けている方っていうのは実際今どれくらいいるかと言いますと、はい、2020年度で約682万人ということで、まあ、かなり人口でいうとまあ 6% ぐらい、
はい、
まあ、そういった方が今介護を受けてるんですね。
はい、
まあ、介護保険を、認定を受けてるんですね。でこれは年々やっぱり増え続けている、まあ、そういった状況ですね。
うん、そうなんですね。
はい、でこれちょっと年代別に見るとですね、
はい、
ちょっと今回男性と女性って言うんですが、女性の場合をちょっと例にとりますと、75から79歳、いわゆる70代後半の方ですと、うん、全体の約 13% が、この認定を受けていると、
はい、
でそれがですね80代前半になると約 22%、
うん、
まあ、倍近くになりますね。
はい、
でさらに80代後半になると 43%、 さらに倍になりますね。
はい、
で90代前半になると 64% と、まあ、そういった数字になってくるんですね。
まあ、年齢が上がれば上がるほどやっぱり介護保険の適用を受けるような、まあ、状態が多いと。
まあ、そうですね。で、うん、男性の場合ですと大体今話した数字を7掛けぐらいで考えていただけるといいかなと思います。
そうですか。はい、まあ、やっぱり、まあね、年齢とともに増えるし、あとは全体としても年々増え続けているという状況なんですね。
そうですね。
ですね。
で今お話したように80歳になってから特に要注意と、まあ、そういったことはありますね。
わ、
はい、
かりました。
はい、
まあ、そして改めてですけれども、介護が必要になる原因ってね、きっといろいろあるんじゃないかと思うんですが、やっぱりこれ認知症なんですかね。
そうですね、まあ、皆さんなんとなくですね、うん、介護イコール認知症みたいなですね、
うんうん、
まあ、そういったイメージを持たれる方も多いと思いますし、
はい、
私も実は以前そう思ってたんですね。
うん、
でこれ生命保険文化センターっていうですね公益団体がですね、まあ、調査したところによりますと、はい、その原因の第一というのは確かに認知症なんです。
あ、そうですか。
はい、
う
ん、そこはその通りなんですけど、
はい、
ただその割合を言いますと、うん、実はこれ 18% しかなくて、
意外に低いですね。
そうなんですね。うん、50-60% ぐらいのイメージがなんとなくあるかなと思うんですけれども、
はい、
実は5人に1人も満たないんですね。
うん、
でちなみにですね、第2位以降を言いますと、うん、第2位が脳血管疾患、
はい、
で第3位が高齢による衰弱、まあ、これもなんとなくイメージできるかもしれないですね。でそして第4位が骨折転倒、
あ、
で第5位が関節疾患で、これらは全部 10% 台なんですね。
へえ。
なのでこの5つの原因にはそれほど実は大きな差がないんですね。うん、
認知症がダントツ多いってわけではないと。
そういうことなんですね。
そうなんですか。
はい、 でここでですねちょっと注目したいのが、はい、今話した第2位の脳血管疾患と、うん、第4位の骨折転倒なんですけど、はい、この2つに関しては他と決定的に違うことがありまして、うん、それは何かと言いますと突然襲ってくるものなんですよ。
はい、
はい、他の3つというのはなんとなくですねだんだんだんだんって感じのイメージがあると思うんですけど、
はい、
この2つに関しては突然ですねやってくる襲ってくるものなんですね。なので突然両親にですねこのようなことが起こらないように、
うん、
また起こった時に慌てないように、うん、日頃から毎日を想定して備えることも大事かなと思いますね。
いやなんかそう聞くとちょっと備えてないと心配だなってなりますよね。
あそうですね、
うん、
まあ、先月も話したようにうちの親父が先月、
はい、
まあ、うちの親父亡くなってしまったんですけど、まあ、脳血管疾患になってですね、
はい、
まあ、本当に突然襲ってくる、まあ、そういったことがありますので、はい、
全く備えてないと急に解雇って言われても何をどうしていいやらっていうお子さんたちもきっといるでしょうね。はい、まあ、そしてじゃあ介護をしなければいけないという状態になった場合、
はい、
介護に要する期間とかあとお金ってどれくらいかかるのかっていうのも知りたいところですけど。
気になりますよね、
はい、
実際私 の, 相談者からもですね、うん、まあ、そういったような、まあ、ご質問というのは結構多いんですけれども、
はい、
まず期間の方からお話しますね。でこれも先ほどの生命保険文化センターの調査によりますと、
はい、
直近のデータでですね、うん、これがですね 61.1 ヶ月、いわゆるですね、
はい、
年に直しますと5年1ヶ月、これが平均値なんですね。
は
ただしこれ非常に個人差が実は大きくて、
そうでしょうね、
1年未満との答えが約 20% あったのに対して10年以上という答えも実は約 18% ほぼ同じぐらいあるんですね。
うわー、そっか、じゃあ、はい、まあ、1年未満で終わる方もいれば、
はい、
すごく長く10年以上介護をしてざるを得ないという方もいらっしゃると。
そういうことですね。
は
い、でまたですね費用の方なんですけれども、
はい、
こちらもですね調査されてまして、うん、平均が約8万3000円、これが月額ですね。
月額8万3000円、
はい、ただし、
はい、
まあ、ただしばっかりですけどね、
うんうん、
これも大きな特徴があって、
はい、
いわゆる5万円未満と10万円以上、
うん、
この回答が非常に多くてですね、実はこの8万3000円という5万が含まれるですね、
うん、
5から10万円という回答は実は少ないんです。
あ、そうなんですか。
いわゆる二極化されているということなんですね。
まあ、安いかちょっと高いかという感じなわけですね。
はい、でこの理由はですね介護には
、
まあ、皆さんもご存知かもしれませんが在宅介護というのと、
はい、
施設介護の2種類あるんですね、うん、
はい、
でその在宅介護の場合は、
うん、
結構月5万円以下で収まるケースが圧倒的に多いんですけど、
はい、
施設介護になると、うん、やはりですね月10万円以上かかるケースが圧倒的に多いと。
そっか、
まあ、そういったことになりますね。
差が出てきちゃうということですね。
はい、
はい、
あとこの他にですね、
うん、
例えば介護用具を購入したりですとか、
はい、
あと場合によっては住宅を改修するようなこともあるかもしれませんが、
うん、
そういった一時的な費用っていうのが、
はい、
これが平均で74万円となっていて、これもですね、
はい、
0円から数百万円とかなり幅が広いですね。
そうでしょうね、
はい、
大掛かりになれば当然数百万円でかかってくる場合もありますもんね。
そうですね、
はい、
ということで、
うん、
まあ、介護費用の総額の平均、
うん、
まあ、これを出すことは実は本来あまり適切ではないのかもしれないんですけれども、
うんうん、
一応出しますと、
うん、
月額8万3000円かける、
はい、
平均期間が61ヶ月、
うん、
足す一時費用74万円、
うん、
これを掛け算します、
はい、
掛け算足し算しますと、
うん、
合計約580万円、これが介護費用の総額の平均ということになるんですね。
結構大きな額ですね。
まあ、そうですね、まあ、こういう話をするとこういうことになるんですけれどもね。
はい、まあ、もちろん個人差あるし
ということなんですね。
平均をあえて出してみたけれども580万円、
うん、そうなんです。ただ繰り返しになりますけど、これはあくまで平均値で、はい、
うん、
まあ、実際にはですねほとんどかからないよっていう方もいらっしゃれば、
うん、
それこそ1000万単位でかかるような方もいらっしゃるということですね。
は
い、であともう一点ここで話したいのが、
はい、
介護サービスってですね、お金をかければかけるだけ受けられるんですね。
ああ、そうですか、はい、なんかちょっと悲しい現実ですけれども
まあそうですね、
かけようと思えばいくらでも
そうなんですね、
かけられちゃうと。
なので事前にですね、やはりある程度、方針を立てておくと、そういったことも大事になってきますね。
そうですよね、かけたくたってね、かけられないという家庭の、事情だってあるかもしれませんし、それは人それぞれ
ということです、
家庭によりますもんね、まあ、事前にある程度そう方針も立てとかなければいけない、ということですね、
であと一つですね、最後にちょっと前半の最後にちょっと付け加えたいのが、この費用というのは、基本的にはですね、介護を受けるご両親の家計から賄う、これがまず原則ですね、で言い換えますと、ご両親の家計から賄える金額を考えながら介護の方針を立てる、これが基本なんですね、ただですね、私もいろいろ相談受けてますけれども、現実にはなかなかそうはいかないそういったケースもですね、やはり多いのも事実ですね。
それは例えば息子さん娘さんの家計から介護費を捻出せざるを得ないお家もあると、
全額というのはあまりないかもしれないですけれども、一部ですね、負担せざるを得ない、そういったこともやはりあったりするのもやはり現実だったりはしますね。
お父さんお母さんもし年金しかないとかなっちゃうとね、なかなか高い金額介護にかけられないって方もいますよね。わかりました、ただね、介護保険ってあるわけですか、このあたり、後でまたしっかりと聞いていきたいと思いますが、まずは1曲お送りしたいと思います。何の曲にいたしますか。
牛尾祭りもありましたが、ちったりんじんの夏祭りお願いします。
懐かしいですね、では1曲お送りします。FP 辰田のさんさんトークでは後半に移ってまいります。引き続き辰田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではやはりね、お金いろいろかかりそうですけれども、介護保険制度ってね、私たち、40歳以上でしたっけ。
そうですね、
払うのありますよね、あの辺でも詳しく私よく分かってないので、このあたり教えていただいてもよろしいでしょうか。
じゃあまず介護保険制度ってどんな制度なのかっていうお話をもう一度というかしようと思いますね。で今話するのはまだ20数年前の意外と最近の話なんですけど、高齢化が進むに伴ってですね、いわゆる介護のニーズがやっぱりだんだん増大してきている、今もそうですけれども、でそれとともにですね、家族化、いわゆる一人世帯だとか二人世帯だとか、そういったですね、核家族化の進行ですとか、あるいは介護をする家族の高齢化、そういったこともあってですね、いわゆる介護が必要な高齢者を支える家族の状況がだんだん変化してきた、
そうですね、
これがですね、だんだん問題視され始めたんですね、でこのためですね、従来あったいわゆる老人福祉ですとか、医療制度ではもう限界だねということで、いわゆる高齢者の介護をですね、社会全体で支え合うために保険による仕組みが必要だねと、そういうふうに言われるようになったんですね、でそこでこれ、2000年、覚えやすいですね、2000年に新しくできたのが現在の介護保険制度。
そうなんですね、
なので歴史としては23年ほどですか。そういうことになりますね、でこれ介護サービス、これ例えば施設に入所したりですとか、あと訪問介護を受けたりとか、そういったサービスがありますが、これを受けられるのは一般に介護が必要と認められた65歳以上の人とされてます、ただですね、これ国が定めた特定疾病っていうのがあって、例えば脳血管疾患ですとか、末期がん、あるいは初老期の認知症などのためにですね、介護が必要な40歳から64歳の人、こういった方も受けることができます。
そうですか、一般的には65歳以上の人だけれども、条件によっては40歳から64歳の人も受けられると、
でこれちょっとよく間違えやすいんですけれども、その40歳から64歳の人はあくまでもこういった国が定めた16の疾病、病気に対してなんですね、なので例えば交通事故とか、そういったことでですね、介護が必要になった、それはこれには含まれないということなんですね。それはいわゆる障害者施策とか、そういったもので対応すると、そういった形になります。
はい、じゃあ例えば、まあ、例えばねうちの父も80歳ですけれども、はい、介護保険制度じゃあ使いましょうってなった時 どうしたらいいんですかまず。
はい、で介護サービスを受けるには、まずはですね、うん、介護サービスを受けたいよって市役所の、介護保険課に申請する必要があるんですね。
まず市役所に申請と。
はい、はい、でそこでですね介護が必要だねって、うん、市の方に認めてもらう、まあ、これを要介護認定って言いますけれども、はい、これが必要なんですね、うん、なので例えば医療保険のですね健康保険証などのように、はい、自分で病院、まあ、事業者を探してですね、うん、その事業者に介護保険証を持って提示する、まあ、そういったやり方ではないってことなんですね、
う
ん、
そうですか。
はい、はい、でこれ申請するとですね、うん、今度市の方はですね訪問調査を行って、うんまあ、その結果ですとかあるいは主治医の方から意見書をもらったりして、うん、それを見たりなどしてですね、はい、介護の必要性を審査するんですね、
はい、
でその結果先ほど話した要介護ですとか、うん、あるいは要支援と認定されたらどのようなサービスを受けるかケアマネージャー聞いたことありますかね、
はい、
ケアマネさんって最近よく言われますけど、まあ、その方と計画を一緒に立てて、うん、事業者と契約してサービスが始まると
は
まあ、そういった流れになりますね、
はい、
でこの間の期間としてはだいたい30日ぐらいと言われてますね、
うん、あそうですか、はい、よく、まあ、要介護や要支援って、まあ、認定されるされないもありますけどよくね、
はい、
要介護1とか2とか、
はいね、
グレードというかランクも
そうです、ね、
ケアマネさんたちが決めていく。
これは市の方で
市の方で決めていくと、
はいはい、決めるんですね。
そうですか、
はい、ケアマネさんは、うん、その介護の計画というかじゃあ実際にその例えば要介護1とか要支援2とかって追加のを受けて、はい、じゃあどういったサービスを使っていきましょうかねっていう話をし一緒に考えていくということですね。
それがケアマネージャーさんの、まあ、お仕事なんですね、
はい、そういうことになります。
わかりました。じゃあ私の父がこうなったな、ね、決まったっていうふうになった時の費用負担どうなんですか、
は
い、
そうですね、うん、で介護サービスの費用負担割合は、大半の方がかかったサービスの1割負担とされているんですね。
あ
でこれではですね、はい、今のところだいたい9割ぐらいの人がそうなります。
あじゃあもうほとんどの方は1割負担だと、
はい、ただですね、はい、来年実はこれ改定があってそうなんですね、
はい、
でひょっとしたらこの9割というのが一部2割負担になるかもしれないですね。
あそうですか、はい、
ちょっとこれは今のところはまだ推測でしかないんですけど何とも言えないんですが、まあ、9割っていうことは多分来年になったらひょっとしたらなくなるかもしれない。
あ、
はい、
これじゃあ、まあ、そのサービスを受ける人の要介護者とかの収入によるってことですか、
はい、まあ、そういうことですね。あ、はい、まあ、ざっくり言うとそういうことになりますね。
収入が多い人はじゃあ負担割合が大きくなると、は
い、そうですね、いわゆる2割とか3割負担になるってことですね、
うん、あそうですか。
でまた要介護ごとに、うん、まあ、限度額っていうのは定められてるんですね。
はい、
でそれを超えてしまうと、うん、これは全額自己負担とそういうことになりますね。
わかりました。もう無尽蔵には使えないよ、はい、と、まあ、ね、いうことですね。はい、わ、はい、かりました、
はい、
いやなんかあれですね、難しい、聞いても難しい部分はありますけれども、うん、でも今のを聞くと大体流れは分かりました、
はい、
どっちにしてもあれですね、自分だけではなかなか分からない部分ありますね。
そうですね、
はい、
なのでですね、うん、介護の場合、まあ、これ家計の場合もそうなんですけどね、できるだけやはり専門家、いわゆるプロ、はい、いや地域のサポートを受けることも大切になってくるんですね。なのでちょっと今日私お勧めしたいのは、はい、今市役所に申請するよってお話しましたが、
はい、
いきなり申請するんじゃなくて、うん、まずはですね地域包括支援センター、聞いたことありますかね。
聞いたことあります、はい
はい、こちらにご相談をすることをお勧めしたいなと思いますね、
はい、これ地域包括支援センターって名前聞いたことありますけど、
はい、
これこういう介護とかの
はい、
こう相談できる場所ってことですか。
そうなんです、地域包括支援センターっていうのはですね、うん、いわゆる高齢者全般の身近な総合窓口、
は
あ、よろず相談所みたいなもんですね、まあ、うちみたいなもんですね
そうですね、
はい、としてですね地域ごとに実はこれ設置されている機関なんですね、
うん、
で現在小樽市には、はい、これ4カ所設置されてます。
なんかね、中部とか南部とかなんかそんなエリアに分かれてましたよね。
そうなんです、エリアに分かれてるんですね、
うん、
はい、で4カ所設置されてまして、
はい、
でここではですね例えば認知症が心配だなとか、
うん、
あるいはお金の管理が不安だなとか、 あるいは今後一人暮らしで大丈夫だろうかみたいなですね、まあ、そういったさまざまなですね、あの疑問をですね、まあ、その道のプロに無料で相談できるわけなんですね。
あ、これはありがたいですね、はい、
そしてですね、先ほど介護保険の申請市役所にって話したんですけど、実はこの申請する場合にも代行もしてもらえるんですね。
これはありがたい。
そうなんです。
結構申請書ってね、書き慣れないと、どこに何を書いていいやらってありますもんね。
あ、そうですね、まあ、そういったようなこともあのしてもらえますので、
はい、
あの詳細はですね、小樽市のホームページからもあのこれ閲覧できますので、はい、ぜひご活用いただければなと思いますね。
わかりました。ぜひあの FP 辰田こと辰田さんもおすすめのいきなり市役所に申請ではなく地域包括支援センター、こちらにまずはご相談してみるといいんじゃないかと。
そうですね、
はい、はい、
まあ、もちろんあの市役所に直接というのはダメなわけじゃないんですけれども、はい、まあ、あのそういった点もありますよということですね。
わかりました、はい、詳しくは小樽市のホームページで地域包括支援センターチェックしていただければと思います。はい、他には何かこう知っておくと役立つようなんて情報ありますか？
そうですね、あの3つお話ししようかなと思います。
はい、はい、
まず1つ目、あの先ほどですね、あの、まあ、申請からサービス受けられるまで30日ぐらいかかるよってお話したんですけど、
はい、
あの中にはですね、病気や怪我などで急な介護を要する場合ってありますよね。
ありますね。
でこの場合じゃあどうなるのかって話なんですけど、
はい、
これですね、あの申請した後にあの仮の要介護度を一旦自分たちで定めてですね、
はい、
あの計画を作って、あのケアマネさんに計画を作ってもらうことで、
はい、
あのサービスを受けることも実はできるんですね。
あ、仮のっていうこともあるんですね。
そうなんです。
へ、はい、
ただですね、あのこの場合あの、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、非該当となった場合は、まあ、利用したサービスは結果的に全額自己負担となってしまう。
は
あるいはあの、まあ、利用したサービスがですね、あの先ほど、まあ、あの認定された介護の支給限度額ありますよって話しましたが、それを超えていた場合の超過額は自己負担となってしまいますが、あのそういったこともできます。
あ、そうですか。
はい、なので若干低めに考えておいた方がいいのかもしれないですね。
そうですね、はい、まあ、でも急な場合こういうこともできると、
はい、そうですね、
はい、知っておくと便利ですよね。
はい、そうですね、
はい、
で2つ目なんですけど、あの先ほどですね、あの担当員が訪問調査を行いますよってお話ししましたが、
はい、
あのこれ例えばですね、普段は認知症などでですね、あの介護が必要な状態の方がですね、訪問調査の場合ですね、際にですね、あの調査員が面談を行うとですね、急にシャキッとするようなですね、そういったこともですね、実際あるらしいんですね。お話聞きますよね。
なんかいいような悪いようなって感じですね。はい、
まあ、そうですね、なのでですね、あの訪問調査を受ける際はですね、あの事前にですね、あの普段の症状などを、あの記した、まあ、日記がベストですけれども、
はい、
まあ、あの最低限メモなどをですね、準備しておいて、あのまあ、調査員にお渡しするような、まあ、そういったことをされると良いかなと思いますね。
まあ、そうですね、認知症といっても多分日によっていろいろね症状の差が出たり、
ね、
あるでしょうから、これは日頃からの日記メモなどを最低限準備しておくといいんじゃないかと。
そうですね、
はい、
はい、で最後、これ一番ちょっと私言いたいことなんですけど、
はい、
あの介護離職、言葉聞いたことありますかね。
あ、はい、
あのまあ、介護のため仕事辞めます、あのそれはですね、やはり極力避けるようにしていただきたいなと思いますね。
あ、そうですか。
で実際あの国によりますとですね、介護を理由としたあの年間の離職者数って約10万人ぐらいいるらしいんですね。
結構いらっしゃいますね、はい、
でこのうち4分の3は女性らしいですね。
あ、
はい、
はい、
でこの場合ですね、あのやはりご自身の家計面の問題だけじゃなくてですね、あのもう一つあの介護を抱え込みがちになりやすいんですね。
まあ、そうでしょうね、
はい、
うん、
であの今ですね、あの会社勤めの方ですと、あのいわゆる雇用保険法でですね、あの、
はい、
介護休業、
ま
あ、これ育児休業みたいにあの介護休業っていうのあるんですけど、
はい、
あのこれあの家族1人につきですね、あの最大93日、
はい、
約3ヶ月、これを3回に分けて上限ですね、取ることができるんですね、
はい、
であのこれを利用する際はですね、あの介護を行うための期間ってよく考えがちなんですけど、
はい、
そうじゃなくてですね、あのこれは介護の道筋をつけて、
ああ
の専門家や周囲の仲間などのサポートを確保するための機関と、ま
あ、
そういうふうに考えていただきたいんですね。
そうですね、
はい、まあ、そういったことを踏まえて上手に活用いただければなと思いますね。
さっきの、まあ、平均って言って った、ね、介護の期間93日じゃ到底足りないですから、そうじゃなくて道筋をつけるとか、それこそ包括支援センターに行くだとか、まあ、プロの方と相談したりとか、もしかしたら家をこう、ね、あの介護しやすいように整えるとか、そういう期間にこの93日をうまく使うと。
そうですね、はい、介護をする期間ではなくて、そういった道筋をつける期間として有効に活用してほしいなと思います、
はい、一応ね、こう考えたりする時間が93日間あるっていうのは、これは安心ですよね。
あ、そうですね、まあ、なかなかですね、実際、まあ、会社によってあるかないかっていうのはあると思うんですけれども、はい、そういったものを活用できるのであればですね、ぜひ活用いただければなと思いますね。
わかりました。雇用保険払ってらっしゃる方であれば、まあ、これね、活用できることが多いと思いますので、はい、ぜひ会社の方にもね聞いて、まず介護離職は避けた方がいいよと。
そうですね、まあ、実際後悔される方もやはりいらっしゃったりするというのも現実としてあるので。
そうですよね、はい、やめちゃうと当然自分のかけ苦しくなりますし ね、はい、仕事ってある意味、ストレス発散の場にもなってる場合もありますから ね、
はい、
ずっと家庭に閉じこもりっきりだと、これ育児でも介護でもそうですけど、ちょっと詰まっちゃいますもんね。
はい、
わかりました。ぜひこの3つ知っておくと役立つこと、大変ね、有益な情報かと思いますので、まあ、心して心にね留めておいていただければと思います。はい、はい、というわけで今日はね、いろいろとお話をいただきましたが、改めてこういうこともファイナンシャルプランナースタッツさんに相談してもいいってことなんですよね。
まあ、もちろんですね、
はい
はい、まあ、ちょっと繰り返しになる部分もありますが、うん、ご両親の介護に関する費用はですね、うん、まあ、ご両親世帯の家計で賄うのが鉄則なんですけれども、はい、まあ、先ほど話したように現実にはなかなかそううまくもいかないと、うん、まあ、そういったケースもあるわけなんですね、
はい、
でその結果としてお子様などのですね、将来のライフプランが崩れる、うん、まあ、そういった恐れもあったりするんですね、
はい、
なので、まあ、こういった場合ですね、ファイナンシャルプランナーにご相談いただくことでですね、うん、まあ、有効な対策を一緒に考えたりですとか、はい、あとまあ、ライフプランの見直しを行うですとか、うんうん、まあ、そういったことをすることでですね、まあ、結果として家計の安心が得られて、うん、介護に対する不安も軽減されるんじゃないかなと。
そうですね、
まあ、そういうふうに思っておりますね、
はい、まあ、介護の具体的な内容はもちろんプロに、はい、介護のプロに聞くということですけれども、 そうですね、はい、その介護をするための家計の負担、はい、ここの部分を FP さんと一緒に考えていきましょうと。ま
あ、そうですね、
いうところですね、はい、いや、さっきのね、やっぱり平均の580万、それがちょっと私心から拭えない状態ですけれどもね、まあ、いくらかかるかは今後分かりませんけれども、やっぱり家計のこともしっかりご相談できておいた方が安心して介護できますもんね。
はい、
はい、ぜひちょっと不安だなという方、サンモール FP 事務所辰田さんにねご相談いただければと思います。では改めて今日のまとめお願いいたします。
はい、まあ、今やですね、介護は多くの高齢者にとって必要なものとなってますし、また家族などが介護に携わる期間、うん、まあ、これも長期化しているんですね。
はい、
で、このため介護の問題は一人で抱え込まず、できるだけ周囲の方や専門家を多く巻き込んで力を借りることが大切だと思いますね、
はい、
で、またちょっと心配だなといった行動などが乱れるようになったら、うん、早めに地域包括支援センターなどに相談するようにしていただければと思いますね、
はいはい、まずは抱え込むことはやめましょうと。
そうですね、
はい、それは何にせよよろしくないですので、はい、地域包括支援センターぜひ相談していただければと思います。
はい、
はい、ではそれ以外に何か事務所からのお知らせなどあるでしょうか。
はい、ま
あ、
先月もちょっと告知しましたが、はい、町ゼミ小樽、
あ、はい、
テーマを決定しました。
あ、はい、お知らせください、
はい、まあ、昨年と同様に資産形成を題材にするんですけど、うん、今年はちょっと踏み込んで、
はい、
お金のプロが伝授投資信託選びのコツというテーマで、お話しすることに、まあ、ミニセミナーをですね、うん、やることにしました。
よりなんか具体的な感じがしますね。
そうですね、
はい、はい、
で、投資信託といいますと、うん、投資初心者向けの金融商品といった地位をですね、しっかり確立した感があるんですけどね、
はい、
今や種類もたくさんあってですね、
うん、
でこれ実際6000種類ぐらいあるんですね。
そんなにあるんですか。
はい、なので何を選んだらいいか分かんないんだよねっていうですね、うん、まあ、そういった方がやはりたくさんいらっしゃるんですね、
はい、
そこで今回はこのテーマでですね、セミナーをしようかなと思ってます、
うん、はい、 わかりました。まちゼミ小樽、これ、何回かやりましたよね。
そうですね、
はい、
で昨年に引き続いて定員4名のミニセミナーを5回ほどやろうかなと思ってるんですけど、うん、日程ですとか募集の方法などはこれですね、当事務所のホームページでですね、うん、近々公開しようかと思ってます。
わかりました。
なのでそちらをご覧いただければありがたいなと思いますし、
はい、
また来月もですね、うん、また告知したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、サンモール FP 事務所のホームページ直接検索していただいても結構ですし、
はい、
FM オタルのホームページ内に FP 達さんのね、はい、サンサントークの番組サイトもありますので、はいはい、そちらの方からリンクで飛んでいただいても結構かなと、
はい、今週中にはなんとか上げようかなと思ってます
ね。わかりました、はい、なかなかね達さんもお忙しい中ではありますけれども、はい、町ゼミオタルのセミナーの方もお楽しみにしてください、
はい
はい、では来月以降どんなお話しますか。
はい、で来月はですね、うん、防災シーズンに改めて確認したい火災保険の保証内容ということで、
はい、
9月防災月間でもあります、
うん、
はい、そういったですね災害の備えとなるのが火災保険なんですけど、
はい、
意外と火災保険の保証内容って知られてなかったりするんですね。
わかりますこれ、
はい、うん、なのでちょっとこのあたりをですね、うん、ちょっと詳しくお話しできればなと思ってます。
はい、わかりました。9月防災月間ということで防災シーズンに改めて確認したい火災保険の保証内容、9月6日に放送いたします。
はい、
で10月はどうですか。
はい、で10月はですね、うん、いよいよ始まるということで、うん、新NISAの話題をしようかなと思います。
気になってる方多いでしょうね。
はい、でタイトルとしてはいよいよ始まる新NISA、仕組みや活用術を徹底解説
お
ということで、
はい、
来年1月から新NISA がいよいよスタートするということで、
うんうん、
この新NISA についての最新の情報ですとか、
はい、
お得に活用する技などを徹底解説しようかなと思ってます。
これ当然ですけどうまく活用すればかなりお得ということですもんね。
そういうことですね、
はい、はい、そんな技なども、解説いただけるということで10月もお楽しみなさってください。
ちょっと大げさに言い過ぎたかもしれませんが、ね、
いやいやいやでもまだ知らない人もいるし、
はい、
知らないって一番もったいないじゃないですか。
そうですね、そう思います。
何でもそうですよね、はい、仕組みやそういうね、まあ何でも条例とかでもそうです、制度とかね、はい、知ってたら使ったのにもったいなかったっていうことがないように、
はい、
まずはこちらの解説を聞いていただければと思います。
はい、
はい、そして今後もぜひねこういうテーマのお話聞いてみたいっていうテーマ募集も引き続き行ってますよね。
はい、もちろんですね、
はいはい、ぜひお気軽に送ってください。
はい、お願いします。
はい、では最後リクエスト曲で締めたいと思いますが何にしましょうか。
はい、ここのところちょっとアップテンポはナンバー続いたので、
はい、
ちょっと今回は清涼感のある曲でということで、うん、
はい、
クラスの夏の日の1993さんお願いします。
いいですね、
はい
はい、ではこの曲を聴きながら達田さんとはお別れです。今日もサンモール FP 事務所の FP、達田浩二さんに、来ていただきました。 FP 達田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所の提供でお送りしました。達田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。